正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
5月22日午後1時を回りました。5月といえば一番ね、1年のうちでも結構気候のいい時期かもしれませんが、ね、皆さんどのように、ね、お過ごしでしょうか。
ね、新緑が美しい季節ですね。
そうそう、新緑本当にもう綺麗、ね、はい、なってきましたが、はい、まあ、この次の季節は残念ながら今度は雨のシーズンね、控えてます ね。
そうですね。
この時期は梅雨という、ね、言い方をしますけども、はい、で今年の梅雨なんですけども、はい、予想がありましてね。でまずね、今年の梅雨入りのタイミングはですね、例年よりもちょっと遅めという予想になっています。
ああ、そうなんですか。
うん、なかなかその梅雨前線、梅雨のお天気、長雨をもたらす梅雨前線のが形作られる時期がちょっと例年より遅くなるのかなと。
ああ、そうなんですね。うん、
ちなみに近畿地方の梅雨入りの平年日というのが6月の6日です。だからそれよりもちょっと遅れそうなので、まあ、6月の中旬ぐらいに、まあ、今年は梅雨に入るのではないでしょうかと。
ああ、そうなんですね。
ただし今の、ね、その梅雨の時期の雨の降り方としてはね、やっぱり一旦降る気圧配置になったら強く降ったり激しく降ったり、ちょっと集中豪雨のようなものになったりとか、ね、まあ、その傾向は残念ながら今年もあると。
ああ、そうですか。
まあ、地球温暖化の影響も多分あるんでしょう。やっぱりその空気の中の水分がめちゃめちゃやっぱりたくさん含みやすくなってるので、ね、今って温度が高い、気温高いので、
はい、
となるとやっぱり雨雲は発達しやすい傾向なので、もし降るという予報が出た時はこれは要注意ですね。特に梅雨の時期ね、
はい、
今日ですね、前半と後半少し中身を変えまして、前半はですね、その温暖化対策の一つ、アメリカの取り組みを一つご紹介します。
はい、
後半には素敵なフレッシュなゲストを、ね、お招きしておりますのでね、じっくりとお話を伺いたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、少し前にですね、はい、アメリカの方からこんなニュースが入ってきました。アメリカニューヨーク州では新築の建物でのガス使用の禁止を検討しているんだそうです。気候対策の一環で、まあ、州レベルで禁止されれば、これはもちろんアメリカ合衆国の中でも初めてのことなんですね。ちょっと耳を疑うでしょ、ガス使わない方向に行きますよ。うん、でもう少し詳しく見ていきます。
はい、
アメリカニューヨーク州はですね、新築の住宅ビルの暖房や料理用コンロなどでガスを含む化石燃料の使用を禁止します。
へー、
これ将来ですよ、今ではなくてね、はい、将来。家庭や企業の温室効果ガス排出量を減らす取り組みの一環で、
はい、
州レベルでの規制はアメリカの中でも初めてのことと。でそうなるとやっぱり当然反発、ガス会社とかこれはもう避けられないなので、一応その方向で州は行ってるけどもっていう今の現時点での段階なんだよね。でさらに詳しく言いますと、このニューヨーク州議会はですね、はい、今月の2日の夜に州内の新築の建物でガスの使用などを禁ずる内容を盛り込んだ予算案を可決しました。7階建てよりも低い新築の建物では2026年までに、それ以上の高さの新築の建物では2029年までに暖房やキッチンをオール電化することを事実上義務付けた格好になっていると。
やっぱり低い方が早く設置しやすいんですか、電気。
そういうことなんでしょうね。
ねえ、
うん、
一 気にではなく、まあ、徐々にですけれども、
はい、
その階によってというか高さによって制限をするという、うん、
段階的にということですか ね、まあ、ただしですね、大規模な製造施設とか病院、
はい、
飲食店、うん、コインランドリーなど一部の例外は認められるんだそうです。
そうなんですね、うん、
また既存の建物、もう建ってしまっている建物にはまあ、そのままガスは使っていいですよっていう、そういう内容、うん、新築についてだけですね。
なるほど、
まあ、それでもすごいですよね。
すごいですね、
うん、だって住宅会社はこれから先、ね、そのキッチンとかお風呂の設備、うん、システムを考えるときはもうガス抜きガスなしでって考えなきゃいけない
ですよ、ね、
わけですよね。
エネルギー関係の会社と企業はね、
うん、
やっぱりあのすごい位置にいるわけじゃないですか、まあ、その国々にそれぞれだと思いますけど、
そうそう、あのインフラだから、その大きいですもんね、企業自体が ね、
だからそれなりの権利とか、うん、ネットワークとか、
うん、
まあ、存在感としてねあるので、影響力があるところの、
うん、
あの、まあ、手こ入れっていうのが、
そこに手をつけた、
うん、
これが州としてっていうところがすごいでしょ、
私もすごいと思います。
ニューヨーク州ではね、住宅とか建築物からの温室効果ガスの排出量全体の3割なんですって、
はい、
で、あの住宅建築物からの排出量ね、
はい、
全体の3割で、ニューヨーク市はですね、州に先駆けて類似の規制をなんともう導入済みなんだそうです。
そうなんですね、
うん、で一部ではね、今年の12月からも適用されるという段階に入っています。
すごく、
だから結構スピード感を持った対応になっていると、
本当に、
ね、もう現実になっているということ
です、ね、なってる、もうね、導入済みのところもあるから、実績もあるし、
うん、
ということですよね、
はい、で、まあ、その現実的にどうかという話はとりあえず置いときまして、
はい、
あの方向としてはどうかというと、これはやっぱり僕は正しい方向なのかなと。エネルギー源って考えたら、まあ、化石燃料はもう本当に使わない方向に行くに越したことがなくてね、
まあ、世界中で言ってますからね、
はい、
それはそうなんだと思います、うん、専門家の方の話でも、
あの天然ガスにしても、はい、やっぱりあの限りある資源であることは、これはもう間違いないのでね、
はい、
それはなるべくも使わないで、あのその意味でもそうだし、やっぱりガスを燃やすと当然二酸化炭素出してしまうので、
ね、
間違いなくこれは出ますので、
で
これ出ないようにするんだったら一番いいんですけど、それはもうありえないことなので、まあ、その出た二酸化炭素をうまく回収してっていう、な、あの、なんだろうな、実質ゼロっていう形にはできるかもしれないけれども、とりあえずまあ減らす方向に行くのは正しい選択なのかなと。でもね、皆さんにお伝えしたいのは、あの世界の中でこういう場所、こういうふうな考えを持って実際に行政として動いている場所はあるということ、
うん、そうですね、
はい、皆さんどのようにお考えでしょうか、はい、またご意見ね、この番組にお寄せください、
はい、
さてここで一曲お届けしましょう。
今井美樹でプライド。
私は今
アキラさんの地球にいいこと頑張ってね。
さてここからはですねゲストにお迎えしてねお話をいろいろ伺いたいと思いますが非常にフレッシュな、
はい、
ちょっと緊張気味のお二方にお越しいただいております。
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社の新入社員の方々なんですが花岡一生さんと東條優さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
もうなんか午前中お仕事されてこちらに来ていただいているということですね。
ねえ。
はい。
東條さんはどんなお仕事を午前中？
私は天かすの処理をしていきました。
天かすの処理。ああ、そっか。
天かすを集めて。
集めて熱して肥料にするために水分飛ばすような油と。カスを分ける作業をしておりました。
あ、結構力仕事。
そうです、
どちらかというと ね。そうですか。花岡さんは今日午前中は、はい、
僕はですね肉の油を仕分けする、はい、回収してきた状態から仕分けする作業を今日はずっと行っておりました。
あ、それも再利用するための作業ということですよね、はいはい、
そうですね。
お肉のね牛脂とかそう油も回収されるんですね。
はい、
すごい、いろんな。
ということで、お二方は浜田化学さんに入社されて、はい、4月5月まで2ヶ月ということなんです ね。そうしましたら、そうですね、いろいろ僕も興味あるのでお話を伺いたいと思うんですが、ですから入社される前は学生さんだったんですよね、
はい、
その学生の頃は例えば気候変動であるとか環境問題なんかこう、ご自分たちで取り組んでらっしゃったりとかそれから興味があったりとか実際あったんですか？
僕は、はい、大学時代に、環境専門の環境理工学科っていうところにはい、で、はい、専門で学んでましたので、
うん、
まあもう365日ですね毎日環境について、はい、教授からわーって言われて学んでおりました。
具体的にはどんな勉強ですか？
僕はですね、テーマはですね、学科全体でいうと SDGs とかの今よく持続可能な社会のデザインを学んでおりましたんですけど、僕自体は環境計画っていう、こう都市にどれだけ環境の緑化を目指してしていくかという計画を立てたり、
うん、
これからどういうふうにこう環境に良くしていくかっていうのを考えることをしてました。はい、
もうじゃあ浜田化学さんからしたら即戦力のようなね、学生時代を過ごされたのかな、
ね、この番組にも即戦力かもしれませんね、
もしかしたら東條さんは
私は学部は全く理解環境とは全く違うかったのですけれども、はい、ニュースとか大学の授業で猛暑だったり暖冬だったりワードをよく聞くようになったので、うんうん、自分でも意識的に具体的にエアコン使わないように窓を開けたり、うん、扇風機使うようにしておりました。
あ、じゃあその学生の頃の専門はちなみに何か教えていただいてもいいですか？
私は国際学部に所属しておりました。
国際学部、
はい、
そうか、じゃあその幅広い視野を持って環境のお仕事に入られたと、
ね、やっていくグローバルに、ね、取り組んでいくっていうポジションですよね。
うん、
すごいすごい、
うん、例えばその何でしょうね、企業としてのその、まあ、環境に関わる企業、それからリサイクル関わる企業、いろいろありますけれども、こういう業種というのかなはどこでお知りになったんですか？
浜田化学さんのことですね、
うん
うん、私はインターン参加募集のメールが来たことをきっかけに、うん、ちょっと関空系の会社を見てみようと思ったのがきっかけですね、
うん、じゃあ少しは興味があったわけかな、
うん、はい、そうです。
はい、いかがですか？
僕はよくあるアプリで探してたところ、うん、まあ、リサイクルっていうテーマを入れてやったところ、うん、まあ あの浜科学がこう出てきて、
うん、
はい、で内容を読んで、あ、これいいなと思って応募したのがきっかけになります。
なるほど、ね、二人ともちゃんとチェックして。
でもまだ2ヶ月なのでね、どうですか実際その社会人になられて、その環境に関わる仕事をされて、感想じゃ、
じゃあ僕からいきます。
はい、どうぞ。
はい、まあ、実際こう大まかにリサイクルが何してるかっていうのは今までも分かってたんですけど、実際に自分が行う立場になると、あ、こんなことしてるんや、あんなことしてるんやっていう、こうその最前線で働いてる方たち の、 あの姿が今まであったんだなっていうのをすごく今は自分が体験して思っております。
なんとなく知識としてはあったけれども、やっぱり実際に一生懸命やってある方々がいらっしゃるということですね。はい、
私は社長室を部署規模をしていたので、社長からの課題をいただいて、廃プラスチックのリサイクル事業を企画する課題を取り組んでいたんですけれども、うん、そこで廃プラの今の現状を知って、これからますます廃プラスチックが増加するだけだなというふうに感じているので、何か自分が行動できればなというふうに思います。
なるほど、
企画提案までしてるんだ。
やってる登場さんですね。
すごいですね。
うん、
実際じゃあそのまあ実際お仕事をねスタートされてどうですか。
そうですね、あの回収する油の量であったり、まあ、肉の油の量であったり、うん、とにかくあの重たいですね。
そうですよね、はい、
重たい力仕事なわけですね。
はい、それは想像するだけで、
例えばそう油の回収、具体的にこうしてこうしてこうしてってちょっと教えていただけます、
うん、そうですね、
花岡さん、
うん、まあ、具体的にまあお客様のお店の中に入っていって、まあ、あのフライヤーであったりの下にまあちょっと置いてもらってるんですよね、うん、あの一等間であったり、
あ、なるほど、
はい、でそれを実際に店内から外に持ち運ぶときに、まあ、あの流出こぼれないようにしないといけないので、慎重にこうプルプルプル手を震えながら、はい、持っていって、その後にトラックにこう持ち上げて乗っける感じになりますね。だいたい1貫がまあ10キロからやっぱ15キロぐらいはあるので。
あ、
はい、
お一人ですか。
そうですね、あの今僕たちはあの研修なので横乗りで2人でやってるんですけど、うん、基本的には1人で皆さんやっております。
うん、なかなかのね重労働、
まず体力ですね。そしたら
体力ですね。
でもね、あの、うん、すごくやっぱりやりがいのある仕事じゃないですか。だって
本当に
誰かがそれやらないとね、
そうそこ
回収してリサイクルできないわけですからね。
でそれが資源にまた再利用できるんですから、すごいね役割のところ。
そういう意味ではやりがいは感じませんか。どうですか。
やりがいを感じますね。
いや東條さん、ね、女子としてね、まあ、すごい華奢なね可愛、うんうん、い女性なんですけれども、ね、天かすってね、さっきお話しされてて今日されてたことでも、はい、それも運んでくる。
はい、あと私も、実際に周運部の研修で、
うん、
土管を何回も運びました。
10キロ15キロ
10キロ19キロですね。
いや、荻野にはちょっと無理があるくらい、いや頑張っていただきたい、そういうねお仕事されてる
方。まだね2ヶ月、うん、社会人になって2ヶ月なので、
うんうん、
まあ、これからいろんなことを経験すると思いますし、思ったようにいかないことももしかしたら出てくるかもしれないじゃないですか、うん、まあ、これから先こんなことをしたいとかありましたらそれぞれお願いします。
はい、私は、浜田科学で働いているとともに、一応バンディーっていうスポーツをしておりまして、
バンディ
ー、はい、アイスホッケーの元になるスポーツなんですけど、はい、ヨーロッパの方では一応メジャーなスポーツになってて、はい、ちょっと日本ではやっぱりそっちの環境上、あのアイスホッケーの、アイスホッケーが 5人でプレイヤーがいるんですけど、はい、バンディーは11人でサッカーのコートと同じ広さのスケートリンクで行うアイスホッケーっていう感じなんですけど、はい、でそれで一応日本代表、今年はマネージャーで、来年は選手を目指して練習しておりまして、
うん、
今後の目標としてはあの浜田科学とこのバンディというスポーツの関係を作って、日本だけでなく世界にもこう広めたいなと私は考えております。
あ、
すごい、浜田科学という名前をネーミングを背負ってスポーツで
世界に
PR していこうみたいな ね、
まあ、怪我しないように、
はい、
ね、頑張ってください。では東條さん、
は はい、私はこうハイプラスチックリサイクル事業の企画などをしたので、それをまた実際に行動に起こして、まずは会社に貢献したいと考えてます。その後に、まあ、リサイクル事業でいろんな方、多くの人にもっと広めて社会に貢献できるような人になりたいと思っております。もともとやっぱり環境などリサイクルなどに興味がなかったんですけれども、まあ、メールなどそういったものきっかけにますますこう興味深くなって、実際に行動に起こせるようになったので、この私の話を聞いて少しでもその環境意識を持つ人が増えたらなというふうに思いました。
増えたと思いますよ今。
いやー、もう通じたと思います。届いたと思います。
本当ね、はい、心からのメッセージです。
まあこれからなのでね、本当頑張ってくださいね、素晴らしい人生もこれから送ってください、ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のお客様は浜田化学株式会社の新入社員でいらっしゃいます花岡一成さんと東條優さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、後半ね、お二方にお越しいただきましたが、初々しいというか、
ね、
だってまだ2ヶ月ですよ、社会人、社会になっててね。
ゴールデンウィークもあったからね、実質は1ヶ月ちょっとみたいな
ね。荻野さんも、ね、僕もそうかもしれないけど、僕たちが見ている世の中の半分か3分の1ぐらいしかまだ見えてないんじゃないかなと。
いやでも意外にお話聞いてるとね。
あ、そうそう、まあ、考え方はめちゃめちゃしっかりしてましたね、は
い、それとも私でも知らない世界のことでね、私本当俳優の世界のことはまだまだ知らないことだらけなので。
そうそうですよね。
もう今日初めて聞いたこともあったので、なんかすごいところをね経験してるなって、いいことを ね、
いい経験ですよね、
社会経験してるなって思って、感心してました。
またしばらくしてね、ちょっとこう会社に慣れた段階でまたお越しいただくとまた別のお話が、ね、お聞きできるかもしれませんけどね、楽しみですね、頑張ってくださいねお二方 ね、
ね、
はい、さてこの番組ではですね、皆様からお便り、ね、募集しております。この番組に対する感想とかね、ご意見などどしどしお寄せください。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。